おはようございます。3月22日金曜日、あよはたです。あよはたの金曜回帰ファイルやっていきたいと思うんですけど、日々まあいろんなポッドキャストを聞いてるんですけど、なんかたまたまちょっとまあ複数のポッドキャストで同じテーマで話してるのをまあ連続で聞いて、ああ自分はこういう話好きなんだなっていう気づきがあったので、ちょっとそういう話をしたいなと思うんですけど、なんか野球、人が野球の話するのは好きなんだなっていうのは、なんかちょっと最近気がついて、まあそれなんで気がついたかっていうとですね、どんぐり FM で、まあよくプロ野球チップスの、プロ野球カードを開けるみたいな回があったりするんですけど、そこでまあ話してた中で、まあそのプロ野球チップスのカードをまあ開けて、なんかちょっと古いやつかな、なんかまあ開けて、まあこの選手はどうだっていうのをこう MC のお二人が話をするんですけど、まあ、その中で、その出たカードの選手が、なんか今、まあ、カードに出てる、まあ、そういうユニフォームのチームには所属していなくて、今、現役ドラフト出されて、まあ、他のチームで頑張ってるみたいな話をしていて、まあ、そこがなんかどういう、まあ、選手生活を経て、今、そうで、で、まあ、そういう、こういう理由があって、現役ドラフトっていうのを出されたという、まあ、話を、まあ、MC の一人の、まあ、なるみさんという方が語ってたんですけど、なんか、現役ドラフトっていうのがあるのも知らなかったし、まあ、その選手が、まあ、選手というか、こう、あれですよね。例えば、大谷翔平とかって、まあ、すごいスター選手がいますけど、それ以外にもいろんな選手がいて、まあすごいこう、なんでしょうね、こう、ドラフトの時にこう1位で入ったりとか2位で入ったりって言っても活躍できない選手もいたり、まあそんなにドラフトとしては、まあ最後の方に選ばれたけど活躍選手もいたりとかって、やっぱりいろんな様々なドラマがあるんだなっていう、まあその片鱗みたいな話があったりとか、で、あと、他にも、リピートライムという、まあ、ポッドキャストで、普段はまあ、VC の人たちが、まあ、話をするっていうやつなので、まあ、どっちかというと、海外の VC 事情とか、まあ、スタートアップ事情みたいな話とか、投資環境の話とかをされるんですけど、たまに雑談会をする会があって、そこで、まあ、MC3 人でやってるんですけど、そのうちの一人の方が野球、まあ、普段も野球好きでたまに差し込むんですけど、まあ、高校野球の話とかしていて、で、なんか、最近あった試合で、こう、プロ野球選手の中に大学野球の選手が、まあ、混じってプレーするみたいな話とかをちょっと熱く語ってて、まあ、なんか当然なんかなんだろうな、野球選手とやっぱりVC として投資して企業を見ていくみたいなところの関連性もあるみたいな話もしてたんですけど、まあ純粋にやっぱり野球が好きでって話でされてて、なんかそういう知らない話と、なんでしょうね、こう、まあ野球というかスポーツ全般そうですけど、筋書きがないという、やっぱり、そこの、なんでしょうね、やっぱり、サプライズというか、ドラマ性みたいなのが、まあ、面白いなっていうのは、まあ、人の話を聞いてて感じるとこがあって、まあ、人がだから野球のそういう話をしてるとか、スポーツの話っていうのは、こう、なんか自分は聞くのが好きなんだなっていうのは、改めて思ったんですけど、 普段スポーツって全然見ないんですよね。全然見ないっていうのはオリンピックやってても本当に見ないっていうレベルで。唯一ここ最近でやっと見たっていうのが WBC の最後の決勝の試合はなんか、ここ5年ぐらいでスポーツの試合で見たのが、唯一 WBC の、そうですね、決勝。大谷翔平が憧れるのをやめましょうっていうのも、リアタイで聞いて、それぐらいですね。本当に、じゃあ見ろよって思うんですけど、なんか意外に見ないですよね。まあ子供の時は親が阪神ファンだったんで、なんか野球中継を見させられたっていうのがあるんですけど、まあでも大人になっても、まあなんか10代の時はなんか見てたなっていうのはちょっとあるんですけど、だからなんか伝説的に語られる甲子園の試合でかな、阪神の新庄が、今、日ハムの監督の新庄が敬遠されてた時に、その敬遠してるボールにバット振って、逆転勝利したみたいな、確か試合があったと思うんですけど、それもリアタイで見てて、なんか、うわぁ、野球面白えって思ったことを、あれはそうですね、そういうのをリアタイで見るのは面白いなっていうのは本当に思うんで、まあね、なんか、スポーツ見ないっすね。その割に。これ自分でもすごい謎なんですよね。こう、自分サッカーをちっちゃい頃、まあ7年ぐらいやってたんですけど、サッカーも全く見ないんですよね。サッカーこそ野球ほど見ないというか、嫌いじゃないんですけど、見ないですね、自分で。これ本当自分でも不思議だなって、やってたのに見ないっていうのが、ちょっと異常性をすごい感じる話だなと、自分では思います。というとこで、今日の企業会議ファイルやっていきたいと思います。はい。ということで、なんかオープニングの方がメインの話っぽい感じもするんですけど、なんか最近読んだ本の話を今日はしたいと思うんですけど、まあ、2冊なんか最近ちょっと同時並行で読んでて、まあなんか、結構真逆の本を読んでて、読み終わった後なんかちょっと混乱したみたいな話なんですけど、まあ、1冊目が、ユーザーファースト、秋田、ヨシテルと工夫カンパニーって本で、今は工夫カンパニーっていう会社の社長をや、社長?社長だよな。社長だと思うんですけど、やってて、で、前で言うとクックパッドの社長をやってて、で、その前がカカコムを、まあ、上場して成功させたという、まあ、秋田さんっていう方の、まあ、ことを書いてる、まあ、ノンフィクションのライターさんが書いてる本なんで、まあ、ご本人ではなくて、取材を経て、まあ、書いてるという形なんですけど、まあ、タイトルにあるユーザーファーストって通りで、なんか、まあ、ユーザーのことを考えてサービスを作ってってっていうところで、まあ、そうですね。そこを考え抜いてやってってるっていう話、で、成功してってるっていうところなんですよね。で、この秋田さんって人って、まあ、時期的に言うと、本当に堀江さんとか、藤田社長とか、あと GMO の熊谷さんとか、そういうこう、いわゆるインターネットバブルの時に出てきてたり、苦しんでるみたいな人たちの、と、まあ同時期、ほぼ同時期みたいな形で出てるけど、あんまりメディアに出ない方なんですよね。で、 まあそこら辺ですごい謎に包まれてるけど、やっぱりすごい成功させてるっていう方なので、で、ちょっとまあ一度だけ面識はあるというか、こう、お話、まあ直接的なお話はしたことはないんですけど、ちょっとある回でお会いしたことはあるんで、どういう人なのかなって興味があったんで、まあちょっと興味があったんで、この本読んでみたんですけど、まあ人が書いてるから結構脚色とか物語性は帯びつつも、なんかすごいやっぱり人が便利だと思うことを突き詰めて、やっぱり考えて、まあ現場と一緒にやっていこうみたいな人なので、だからクックパッドも、なんかまあちょっと若干ネタバレなんですけど、なんか5年、その、まあ今社長やってる佐野さんって人との約束で5年だけ社長やりますって言ってやって、まあ大成功を収めてっていう形になってるんで、なんかやっぱりそこの成長のさせ方とか、まあ当然タイミングもあったと思うんですけど、考え抜いてるっていうのは、それはもうカカコムとか、あと食べログも、まあ、やっぱりそういうの、秋田さんがいた時期にやってたものなので、まあ、かなり、だから、突き詰めて考えるっていうところが、その、なんか、振り返ると当たり前のことしかやってないんですけど、その当たり前が、こう、できないっていうのは、こう、すごいなっていうのと、まあ思いましたね。なんか、なんか自分もその CGM をやってた中で、やっぱ感じるのは、こう一番トップが当たり前のことを一番なんか信じてやるっていう組織を作るっていうのは、なんかすごい難しいものだなっていうのを感じていて、それを一番上の人がこういう考え方でやってるっていうのは結構すごい恵まれてるのではと思う。まあなんか読んでから思いましたね。まあなかなか面白い本なんでおすすめなんですけど、まあ、これに対して、まあ同時並行で読んだ本が、まあ、サイズ社っていうところから出てる、ルポー西成っていう本で、まあ、タイトル通り、西成、まあ、大阪の西成の、に潜入してて、潜入してていうか何か、まあ、しばらく住んでて、まあ、その人のルポーを、まあ、まとめた本なんですけど、まあ、ちょい前に出て、文庫になって、その文庫を読んだんですけど、まあ、そうですね。なんか、実的には、その、まあ、いろいろとこう、まあ、最近だと、西成とか今宮駅とかに、星野リゾートのホテルができたりとか、いろいろと状況が変わってきてるんで、その手前の時期なんですけど、でも、そんなに変わってないんだろうなと思うんですけど、やっぱりその、いわゆるメディアでイメージされる西成の、なんかこう、2倍、3倍、5倍ぐらいはこう、なんかひどいない、まあひどいという言い方がおかしいか。まあなんかどぎつい内容にはなっていて、なんかこう、当たり前のようにやっぱりその薬物が、をやってる人がいたりとか、やっぱりもっと、そうですね、もっとやっぱり、まあ、ヤクザの人がいたりとか、みたいなところになっていて、まあ、これはまだ読んでみないとわかんない本だなっていう、こう、すごいリアルな内容になっていて、まあ、それなりにやっぱり深いとこまで入って、やっぱり、その人の言葉を拾って作ってってるので、なんか、そのメディア、とか、その、普通のテレビとかで出てくるものよりももっとディープな感じで、かつ、その人たちがこう、生きていくために、 まあいろいろ、まあ生きていくとか、なんとか生きてってる感じがしていて、なんか衝撃的な本だったなっていうのはちょっと思うんですよね。で、まあなんかこういう街がこう、いろんなこう受け皿にならざるを得ないんだなっていうのはちょっと感じた一冊ですね。だからそういう本を読みつつ、その同時並行でそのユーザーファーストの本を読んでたんで、まあ、片やその秋田さんってそのフェルメールを買いに、なんか翌々日にフェルメールのなんかオークションがあるからって言って急いで行ったりみたいな、あんまりこうお金を使う人じゃないっぽいんですけど、そういうのにドーンと使ってみたいな話を、と、なんかこう、両極端な話を読んでて、なんかちょっと若干こう、読み終わった後バグった感じがしたんですよね、こう。なんか人間とはみたいなのを感じた次第ですね。はい。ということで、今日の金曜会議ファイルいかがだったでしょうか。そして、この番組では皆様のご意見、ご感想、普通歌をお待ちしております。Twitter などでハッシュタグ金曜会議とつけてコメントしてください。フォームからも普通歌をお待ちしています。最後に、この番組を気に入った方は、私のニュースレター、パブリディアや、レイズオンシルベールのご購読や、Discord サーバーにご参加ください。それでは、あよはたの企業会議ファイル、次回の配信でお会いしましょう。あよはたでした。